こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界遺産検定公式過去問題集1、準1、2級、日進25年度版は、NPO 法人世界遺産アカデミーが主催する世界遺産検定の上位区分に向けた公式の過去問題集である。2024年に実施された1級の7月12月、2級の3月7月12月の検定問題に加え、同年に初実施された準1級の7月12月分も収録する。したがって本書の中心的な役割は、世界遺産の知識を読み物として広げることではなく、実際の設問を通じて出題範囲、問い方、必要な知識の精度を把握させる点にある。遺産の名称や所在国だけでなく、登録基準、保全、世界遺産条約、歴史的背景などを横断して確認する教材として位置づけられる。級ごとの差と準1級の新設による学習水準を同一冊で比較できることも特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に2024年実施分をまとめ、直近の出題傾向を実践形式で確認できる。本書には2024年に行われた1級2級の複数回の試験と準1級の初年度問題が収められている。検定対策では公式テキストを読んで知識を蓄えるだけではどの事項が選択肢として比較され、どの程度まで区別を求められるかを判断しにくい。過去問題はその隔たりを埋める資料である。実際の問題に取り組むことで、地理年代、登録理由、文化自然遺産の特性、制度上の用語といった知識が、単独ではなく、どのような組み合わせで問われるかを確認できる。特に直近年度の問題は、学習者が試験の出題形式や難度感を具体的に把握するための基準になる。ただし、過去問の答えを記憶するだけでは十分ではない。同じ論点が別の遺産や異なる表現で問われた時に対応できるよう、誤答した設問を起点に公式テキストへ戻り、正解の根拠と他の選択肢が誤りとなる理由を整理する使い方が重要となる。次に、1級準1級2級を併催し、級別に異なる到達水準を見極められる。1級準1級、2級を1冊に併催する構成は、受験級に必要な知識の深さを相対的に捉える上で有用である。2級では世界遺産の基礎知識と主要な遺産に関する理解が重要になるのに対し、上位級へ進むほど地域横断の比較、登録の背景、類似する事例の識別、制度に関わる詳細な知識への対応が求められると考えられる。本書を級別に解くことで、学習者は単に正答数を数えるだけでなく、自分がどの段階でつまずくかを把握できる。例えば名称や所在地は覚えていても、登録基準や保全上の論点で迷うなら、暗記量ではなく知識の結びつきが不足している可能性がある。反対に2級受験者が上位級の設問に触れることは、今後どのような学びが必要になるかを知る機会にもなる。準1級が2024年に初めて実施された点も重要であり、この区分を目指す人にとって本書は実際の問いの水準を確認できる基礎資料となる。さらに世界遺産の個別知識を登録制度と保全の理解へ結び直す学習素材、世界遺産検定の学習対象は著名な建造物や景観を知ることに限定されない。世界遺産は世界遺産条約を基盤とする国際的な枠組みであり、登録された資産には顕著な普遍的価値、登録基準、保護管理といった制度的な文脈がある。過去問題集を使う意義は、個々の遺産を断片的な観光知識として覚えるのではなく、こうした枠組みの中に位置づけ直すことにある。設問への回答を検証する際は、遺産名と国名だけを確認するよりも、文化遺産、自然遺産、複合遺産のどれにあたるか、何が価値として評価されたか、どの地域や時代の歴史と関係するかを合わせて整理すると良い。こうした復習は、似た名称を近接する地域、同種の建築様式などによる混同を減らす。さらに、保全や国際協力に関する問いは、世界遺産を登録されれば完結する対象とみなさない視点を促す。検定の得点対策と制度の趣旨を理解する学習を接続できる点が本書の実用的な価値である。そして準1級の初年度問題から新設区分に必要な問題形式を具体的に把握する。2024年に初めて実施された準1級の問題を7月12月分とも収録していることは本年度版の明確な特色である。新設された試験区分では受験案内だけから出題の具体像をつかむことは難しい。どの分野がどのような選択肢で問われるか、基本事項と詳細事項の比重がどう置かれるかは、実問題を見て初めて判断しやすくなる。本書は準1級を受ける人にとって学習の出発点となり、2級からのステップアップを検討する人にとっては、準備すべき知識の輪郭を示す資料にもなる。利用に際しては、準1級の問題だけを独立して反復するより、2級と1級の問題も参照し、共通する論点と難度が上がる箇所を比較する方法が効果的である。 これによりすでに身についている基礎知識とより精密な識別や背景理解を要する知識を分けて管理できる。初年度問題は蓄積が限られるためこれだけで将来の出題を断定するものではないが、公式問題として優先度の高い演習材料であることは変わらない。最後に演習結果を復習計画へ変え、公式テキスト学習の弱点を可視化する。過去問題集は模擬試験として一度解いて終えるより復習の記録を伴わせることで価値が高まる。本書の収録範囲は複数の級と試験会に及ぶため、誤答を地域、遺産の種類、登録基準、条約保全、歴史文化といった観点で分類すれば自分の弱点を具体化できる。例えば特定地域の問題が一貫して弱いなら地図と各地域の遺産を結びつけて復習し、制度用語で失点するなら定義と関連概念を対照させて確認するといった計画が立てられる。正解した設問も偶然選べたものや他の選択肢を説明できないものは再確認の対象になる。上位級では知識の有無だけでなくよく似た情報を正確に見分ける力が結果を左右しやすいためである。また時間を計って解く回と根拠を調べながら解く回を分けると回答速度の課題と理解不足を区別できる。公式テキストや信頼できる資料で不足箇所を補い、期間を空けて再演習する循環を作ることで本書は診断復習定着を担う教材になる。結論として、本書は世界遺産検定の1級、準1級、2級を受験する人、あるいは2級合格後に上位級への学習を進めたい人に適している。とりわけ公式テキストを一通り学んだものの知識を試験で使える形にできているか確かめたい学習者に有効である。2024年実施の問題を通じ、直近の設問形式、知識の問われ方、級ごとの水準を実感しながら復習の優先順位を定められる。一般的な世界遺産の図鑑や入門書は遺産の魅力や背景を広く知るためには優れているが、検定の選択肢で必要となる識別力や制度知識の確認には直結しにくい。その本書は公式の過去問題集として実際に出題された問題を材料に学習の不足を検証できる点で差別化される。さらに1級、準1級、2級をまとめ初年度の準1級問題まで収録しているため、単1級だけの演習教材よりも段階的な学習設計を行いやすい。試験直前の総合演習だけでなく誤答分析を通じて公式テキストの理解を深める継続的な教材として活用することが望ましい。ご支援いただける場合は世界遺産検定事務局ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。